今日のトークも先週の続きで龍太さんと渡るさんと麦子で図書館の話とかしていきたいと思うんですが、先週のひーさんのトーク聞かれていかがですか、渡るさん、龍太さん、なんかすごく印象的だった、図書館そんな場所だったんだとか、カタログがびっくりしましたよね、渡るさんにとって。
そうですね、大学図書館もその紙で管理してたのが、今の自分からしてみれば何だろう、全然違うよなって。やっぱりそのパソコンから検索をして、あるいは本さえも ebook だから、もう図書館に行かずして本を見れる借りれる世界に自分は生きてることを思うと、たかが20数年前で、いや全然違った、変わったんだなっていうのを、実感させられました。
特にコロナの間、今もだいぶアメリカ、特にイリノイ大学はもういろんなことがオープンになってきて、図書館も使えるようになってるんじゃないかなと思うんですけど、コロナの間使えなかったですよね。なんかそれでも図書館機能してましたよね、 ebook とかで貸し出しというか。
そうですね、 ebook の貸し出しもしてたし、あとはその中で勉強はできなかったけど、本だけは玄関口っていうのかな、本当にエントランスまでは入れて、予約制でこの本予約してここで受け取ります、うん、いつっていう形で貸し借りだけの業務だけはずっとしてくれてて、それは助かりましたね、
で、オンラインでは検索はいつでもできるから、研究がその文献がすごく中心で、それがなければできない研究が止まるっていうことはないけど、ただ本当にこんな一次資料とかそういうものが全て電子化されているわけではなかったので、その分野によってはもうなんかストップしかねないっていうところもあったかと思うんですが、ルタさん、そういう意味でひーさんの話どんなふうに図書館から見てっていう。
そう、でもそうですね、先週のトークの時にも言ってますけど、そのやっぱりその情報技術が発展したことによって、ある意味図書館の中でその本、図書館自体もその本を集めてひたすら保存しておく場所っていう役割から若干解放された部分もあって、でそれによって、そのもっと知的知の共有とか知的生産とか、もともとなかった機能じゃないですけど、でもそういったところに物理的な場所も開くことができるようになったみたいなところはなんかあるので、
私はひーさんがイリノイ大学に留学していらっしゃった頃、1992年か93年か95年、その時私は金沢大学の文化人類学の講座で助手をしてたんですね。で、助手の仕事の一つが、研究室の本を発注して、それを図書館に入れる。発注して注文が届いて、で、こう図書館に通して、その図書館から本を運んで、各研究室のところの本箱に入れるという、こう力仕事をこうしてて、で、仕事をしているという、名目でいつも図書館に行っては書庫にこもってたんですね。誰にも見られないので、書庫大好きだって、で、そこでなんか仕事もしてるけど、なんか本棚をこう見て、公開されてる分じゃない、書庫の方、書庫がいっぱいあるところの書庫のところで潜って、こんな本があるんだ、こんな本があるんだって、1時間、2時間平気で過ごしてたりするんですけど、そういう書庫にこもったり、するその見えるとこの図書館だけじゃなくて、書庫をどんなふうに使うかって変わってきてるかな。渡るさんとか、イリノイ大学すごい暗いけど書庫広いじゃないですか。で、何回もあって、こうそこ行ったり来たりとかする、そういう経験とかしてます。
その地図のライブラリーが、地理系のライブラリーが3階にあって、結構奥まったところにあるんですよね。で、そこには結構何回か行って、そこのレファレンスカウンターのお姉さんとは、顔なじみになったりはしましたね。で、確かに、ちょっと流れてる時間の空気というか違いますよね。その入り口とは。面白い。
ね、検索をするといろんなことを教えてくるんだけど、本棚ってその本棚のずっとこう見ていくと関連しているけどその検索にはかからない本とかもいっぱいあって、でそのなんか近くの本をそこいろいろ触ってるうちに発見があったりとか、そういうのがあって、私は本箱っていうのが本棚っていうのが結構面白いなと思ってたんですけど、りょうたさんとかそういう書庫の記憶とか書庫がどう変わってきたかっていうのはいかがですか？
そうですね、まあ大学院の頃とかは普通に日本に関するものとかだとやっぱりまだ当時電子書籍はすごい少なかったですし、普通にイリノイにいた時も旧エイジアンライブラリーの蔵書ですよね、とかを見に行ったりは、してましたし、仕事してた時も日本韓国のものを扱うっていう関係上かなり実際の本を買ってその配下するっていうのはやってたので、そういうのは経験っていうか思い出っていうかそういうのはいろいろありますあるわけですけど、でもカタログだけだとその本棚に書架で近くに並んでる本に触れないんじゃないかっていうのは懸念みたいなものの一つでもあるといえばあるので、こう検索システムの中にはそれをバーチャルで体験できるようになってるやつみたいなのもありますね。図書館の本っていうのは結局請求記号順に並べてるので、それを別にインターフェース上で再現することは可能といえば可能なんですよね。本棚でも並んでる順番とカタログで並んでる順番って一緒なので、なんでそれを見せようみたいなインターフェースも時々あったりしますよね。
それとパブリックライブラリーの方、地域の図書館の方、いくらオンラインでの情報検索が進んでも子どもたちの本はなんか手に取れるように、逆になんかすごいコーナーとして図書館全体のコーナーとしてよりたくさん並んでるような気もするんですけど、アーバナパブリックライブラリーもシャンペーン、アーバナフリーライブラリーもシャンペーンパブリックライブラリーも子どもたちの本のコーナーっていうのをすごくこう明るくて楽しそうで手に取りやすそうに工夫されている気がする。どうなんでしょう、りゅうたさん、その辺子ども向けの本の並べ方とか。
そうですね、自動サービスってすごい僕は詳しいわけではないのですが、でも公共図書館の場合には、基本的にはそのやっぱり声のレベルとかもあるのでエリアを分けるっていうのは推奨されてるし、エリアを分けてる以上はその子どもに使いやすい配置にするっていうのもありますし、子どもの本は絵本とかは並べ方違いますよね。大学図書館とかあと大人の本は今言ったみたいな請求記号の順に並べますけど、子どもの本も大人が探せないと意味がないんで一応意味ある順番では並べますけれども、でももっと子どもが探しやすいようにとか親しみやすいようにみたいな風に並べるし、あと展示とかも工夫して、それこそ似たような本とか興味持ちそうなものを一緒にまとめてやるとか、アメリカだとその似たようななんか関連するおもちゃとかも一緒に貸し出しできるようにするとか、日本だと本以外のものの貸し出しはちょっと難しいところもあるんで、あんまやってない時もありますけど、
あと DVD とかですよね。
それはそうですね、
アニメとかあと漫画とかも、
それはそうですね、
そういうふうになんか図書館の見せ方、手にと誰に対して手に取りやすくするかっていうのをこうオンラインの情報でも検索をしてもう窓口に行ってそれを取ってきてもらえる人もいれば、なんかそういう意味での並べ方も工夫されているんだろうなと思ったのと、さっき渡るさんがこうなじみ のライブラリーの人が いるっていうか窓口の人話したりするって言ったけど、私がその90年代に助手をしている時やっぱりすごい師匠がいて、その人に聞けばいろんなことを教えてもらったり、私が自分で調べているような医療関係とかさんまさんの話とか医学部に あっていろいろ本が、でも医学部の何々先生のどの棚にありますよっていうことをある人はすごくよく知っていて、で違う分野のその法学部医学部とか全然違う分野の違う図書館に行かないといけないんだけど、それを司書の人がよーく知ってて、その今でもオンライン載ってないようなそういうものをちゃんと見つけてくれて、あの教えてくれるっていう、そういうこうスーパーだけど非常にマイナーな、あのそのある人みたいなのがいたんだけど、今そういう意味で図書館のライブラリアンって どうなんでしょうね。そういうある分野についてすごく知っているとか、どういうまだ求められる技能が違いますよね、きっと。
うん、でもアメリカの場合は、あの大学図書館の場合は特にサブジェクトライブラリアンっていうのを置くので、 それはまた違うと思いますね。その場合はその、うんうん、自分のサブジェクトエリア の選書とか全部やってるので、かなり、うん、あの詳しいですしっていうのは一つあります。あと、まあ、ただあのもちろんあの電子化みたいな意味でもその図書館カタログに入らないような、昔は図書館カタログ電子化カタログには入れてなかったようなものもどんどんこう電子化されてきたら、それを統合して一箇所の画面から探せるようにしようみたいなのは、うん、またそれはそれとして別にありますよね。ワンストップサーチってまあ言いますけど、まあ、昔はそのワンストップサーチみたいな人がいたみたいな感じかもしれないんですけど、
うん、その、細分化してより専門化されているのが現代と思うんですけど、90年代はそれとは別にこの人に聞いたらあのことは知ってるみたいな特殊なトレーニングを受けてるわけじゃないんですけど、あのなんかそういうこう、この人のこういう専門という窓口じゃない、あのよく知っている内部をよく知っている人がいて、今は多分あのトレーニングのされ方も違うし違うんだろうなっていうふうに思います。でも渡るさんの地図やってる GIS とか地図なんていうのはまさにそういうデジタル化、それをどういうふうに整理をしていってっていう意味では図書館もだいぶ違いますよね、地図関係に関しては。
地図もそうですね、その、まあ、紙地図だとそもそもやっぱ大きい紙だったりするか普通の本棚じゃないので
、うん
ね、そもそもその普通の部屋の様子とは書庫とちょっと違うかもしれないですね。平たい、なんだろう、着物しまうようなタンスがいっぱいあるイメージ、うん、っていうのは、うん、他の図書館とはちょっと中身が違うのかな。あとはライブラリアンが違うかって言われるとちょっとよその話をよく知らないんですけど、でもなんだろう、そういう地理系のこの本が欲しいんだけどっていうのも昔は直接交渉になったのかもしれないですけど、今普通にメールで一本でこの本どうって自分なんかは聞いちゃいますね、うん、そしたら、うん、あいいよ買おうっていう反応だったり、あのあ今ちょっと年度またぎで年度末の予算も使い切っちゃったから次の始めまで待ってなんてついこの間言われたとこですけど、うん、
あ今でもそういう大きな地図とか大学でこう見れるんですか？紙
見れます見れます。あとそうだ、ただ電子化もそう進んでいて、この間去年かなお話ししたと思うんですけど、あのイリノイ大学がちょうど150周年を迎えた時にマップライブラリーだっけ、マッピングヒストリーか、あの、うん、イリノイ大学に関する地図はもう全部電子化してあのデジタル画像にして、うん、一つのサイトに集約しようっていうような動きがあって、それを今も見れたりなんかもするので、そういうのは楽しいですよね。わざわざそこに行かなくても、なんかその大学の歴史を、それこそ今日本にいて今度イリノイ大学に留学するんだけどどういう大学なんだろうっていう知るすべの一つになったりもするので、
あ、
うん、
それオープンになってるんだっけ。
なってますね。イリノイ大学に関する地図はそう、特に著作権がその大学自体が持ってるからかな、今も見れますよね。
あ、そうか、それオープンにするかどうかは著作権の問題なんだ。地図にも著作権が
ありますよね。まあそんな昔のだったら切れるんでしょうけど、うん、
うん、だからひーさんがお話してされていたデジタルとかいろんなあの共有みんなで作っていく地もあるけど、そこでその著作権をあるものをどう開いていくかっていう、そういう別の問題がまたありますね、リュータさん。その難しい問題として、
まあまあそれはそうですね。著作権基本的には、まあ、著作権が切れてるものじゃないとこうデジタル化して公開する、あの広くオープンに公開するっ っていうのはまあ難しい。そうじゃなければまあ著作権者から許諾を得る必要があるみたいなところはもちろんありますけど、ただまああのあれですよね、その地域の図書館みたいな話でもやっぱりあの郷土資料とか入野大学 の、 その昔の地図とかもある意味郷土資料みたいなもんですけれども、うん、雑に言えば、うん、あの結構郷土資料とかをあの明治の頃から持っていたりするわけですよね。でもそれって結構ほこりかぶっちゃってたりとかすることが多いわけで、なんでそういうのをやっぱりそのイリノイ大学がこう何百年記念でこうデジタル化して公開したみたいなことをやなんかのきっかけがあれば、あの明治時代の資料なんていうのは基本的に著作権切れてるので、なんかそういう取り組みに使えたりとかするんじゃないかなっていうのもありますけど、
そういうの進んでると思いますけど、そういうのがどんどんオープンになったらすごい面白いですね。専門家 が見ていたそれこそ資料を地域の人が、ここうちのじいちゃんの田んぼやったとこやでみたいな感じでこう見始めて、あえこれひょっとしてあそことか言い始めて、で、まあ、自分のこういろいろ世代登ってってっていうのをこう調べたりとか、そういうのがいろいろこうつながってきたら、もっともっと地図もなんか歴史もその場所もなんかあのいろんな風にこう生き生きしてきそうな気がするしますね。なんかひいさんに次来られた時に、じゃあ実際に伊那市の図書館とか長野県立の図書館とかをどういう風に開いて来られたり変えられたり、そう難しいところがあるのかなっていうのをぜひぜひお伺いしたいなと思います。あの図書館の話とか GIS の話はこれからもますますシリーズとしても続くと思うので、またあの GIS シリーズも続いておりますので、いろいろ続きをあのしていきたいと思います。